い、2020年3月26日17時20太郎フォーウーノのお時間でございます。20太郎フォー、24、太郎ウーノもですね、もう数えて4回目5回目となってきましたけれども、まあ今日は本当にいい天気でございますが、桜もちらほら咲いてきて、まあ特に京都では鴨川あたりはいい感じですけれども、ただ世の中今コロナで大変なことになってますね。太郎さんどうですか。
そうですね、ゆうさくさん、はい、今年から発表されたコロナウイルスがですね、日本だけもちろん中国の武漢ということらしいですけども、全世界的にいろんな影響を受けております。
そうですね、なんか著名人の方もね陽性だという話も出ておりますし、
そうですね、
まあ、ただこの騒ぎといいますか、これはもう人の命も大変な、まあ、問題なんですが、どちらかというと経済に大きな影響を今及ぼしている、まあ、その一番の大きなのはやっぱり東京オリンピックの延期ではないかなと思っておるんですが、
その通りですよね。まあ、この陰性や陽性のテストが本当に、きっちりしているのか、プロパガンダでないようにですね、きっちりとその真実は掴んでいくということは、この24太郎ウーノの、まあ、一つの課題になりましたね、今回のテーマということですけども、ね、これが真実であるか否か。
そうなんですよ、この、まあ、確かに延期、オリンピックの、ね、延期という話も、まあ、つい先日出ましたけれども、じゃあこれが本当に今決まったことなのか、実は誰かがもうずっと前に決めていたことなのか、もう何かが本当に何が本当で何が嘘なのかというようなことが、やっぱこれがまさに今日ちょっとテーマにしたい情報、はい、その裏の情報、表の情報、隠された情報というのがですね、世の中には本当にたくさんあるんじゃないかと思うんですが、どうですか。
そうですね、ウイルスと、まあ、例えば菌とウイルスは違うもんですけども、菌ならばその生成に関するものの、まあ、膜であるとかをですね破壊すれば止める手立てがあるんですけども、ウイルスの場合は少しちょっと違ってですね、そこで、広がってしまうというような形があるんですけども、作れるもんでもありますんでね、この辺は騙されないように、そして注意はするべきですけども、その辺は追っていかなくてはいけない問題なのかなと思いますよね。
まあ、やっぱりワクチンがね、まあ、すごく求められてはいるわけですけども、これについても太郎さんちょっとねこの前からいろいろご意見をおっしゃってましたですね。
ワクチンですね。まあ、日本では、日本でもですね、SARS ウイルス、海外でも MERS ウイルスなどがあるわけなんですけども、もう2004年にはですね、ワクチン、その頃のコロナウイルスのワクチンはもう日本では特許を取ってできてたわけなんですけども、まあ、その薬製薬会社が、まあ、その特許を取った研究者がですね、それが、まあ、製薬会社が所得して、そして、まあ、一応薬はあるということなんです、抗ウイルス剤があるわけなんですけど、まあ、これがですねまた副作用が、ね、あるようなことになるといけないので、なかなかどうなのかなっていうような問題はありますよね。
そうなんです、
もう16年前ですよね、
そうですね、はい、もうあっという間にねそういう、まあ、騒ぎがねまた新たにどんどん出てきてるわけです
から、実はですね、この小売り祭がもう2004年には作られてたことを知ってることと知らなかったらですね、不安度が違うでしょ。
それはもう一応あるんだっていうことになればね、全然違いますよね。
もう今から勉強するわけじゃなくて、今から研究するわけじゃなくて、あるということを知る知らないっていう、真実を知る知らないということで大きな心理的影響は受けるということなんですね。どっかマスメディアに出ました、これ。
まだ出てないですよ、所長からしか聞いたことない。
2004年の頃に、もう特許取ってありますよということを、それはどう聞くか別としてですね、それを知ってる知らないということでえらい違いがあると思います。
そうですよ、
いやこれは、ね、世界中のプロパガンダを作る諜報活動員とか工作員で知ってる知らないのでえらい違いがある。
いやそうだと思います。
薬剤さんが怖い怖いって警察とつながってたということを分かってたら、まあ、それで違うとかですね、例えばですよ、下世話な世間の話でやるとか、 ね、あとはまあ探偵事務所もそういったところからできたとかですね、うんうん、知ってる知らないの騙される度合いが違います。足元を見て金儲けする人がいるんですよ、うん
ね、
工作する人がいるんですよ。これには注意しないといけないと思います、
うん、いや、まあ、今日はねテーマを情報ということでということなんですが、うん、情報って本当非対称性ってよく言われるんですが、知ってるものと知らないものがいるというこの現実ですね。
そうですね、
これが大きな問題をやっぱり引き起こしてるんですよね。
そうですよね、
まあ、なんかその一つとしてやっぱ今回森友問題の話もね、この前、自殺者が出たその趣旨の手記が、ね、発表されてましたけども、まあ、そういうことも、まあ、検察また警察いろんなところで、
財務省の問題ですよね、
うん、財務省もう、うん、役所の問題なんですけども、
理財、はい、当時の理財局長とその周りの職員の方々ですよね。
そうです、
ね、まあ、それが本当ならばですね、うん、周りの人たちもだんまりを決め込んで自分の将来のあれを取引、まあ、司法取引とは言いませんけども、うん、黙ってやってるということになるかもしれませんし、うん、その辺はこれはまあ、ここまで来てる以上はまああるでしょうね。
いやこれ本当に、まあ、確かに今ね話題になってる新聞記者という映画でも、まあまあ、部署は違えども同じようなね、ことをあれは暴いてる映画として結構賞も取ってますけども、
まあ、まあそうですね、日本の歴史史上逮捕者ができて逮捕者が出てない省庁は、うん、大蔵省財務省だけなんですね。なんで検察や警察の人は追及しないんでしょうか、
これはもう
予算に絡んでるから
ですよね。お金を持つ人は強いと言いますから
腹黒いですよね皆さんね黙ったら予算またもらえると減らされると、うん、リークすると、うん、もうこれは全く民主制に欠けてますよね
本来のねもう
皆さん腹黒いんでしょうかね。
いやー、やっぱり自分が可愛いんじゃないんですかね。
保身ですよね。
保身
ね。官僚病ですよね。
まさに
あらゆるところで。
そうですね。
でこの官僚病はですね、うんうんうん、やっぱり日本とアメリカとの関係もあると思います。
うん、あ確かに。
日米合同委員会、ね、こういったのがありますよね。
そうですね。もうやっぱ本当のことが言えない日本っていうね、まあそういう。まあ、本の題名もありますけれども、
はい、
やっぱこの中をまあ見ててもですね、うん、やっぱこう正しいことを言ったら排除するというね、うん、これがもう全てにもう尽きるような感じなんですよね。
そうですね、まあ、この日本の支配構造、うん、隠された日本の支配構造ですよね、
うん、
まあ、日米地位協定日米合同委員会ですよね。
あ、そうですね、
この辺のことでですね、うん、やっぱり我々の上には敗戦国ですので、その75年ですか、
うん、そうですね、もう90歳、そうですね、もう
75年近く、はいはい、75年になるわけですけど、うん、未だまだ、植民地、隠れ植民地という状態があると、
う
ん、米軍も動かない、
うん、
米軍も沖縄問題だろうが何だろうが動かないということが、うんうん、私はまあ普通に言ってるだけで反対してるとかそういう問題じゃなくて、うんうんうん、そうですよと言ってるだけですんでね、うん、
事実をおっしゃってる、
まあ、言ってるだけの話なんですけども、うん、まあ本当にその辺の、うん、なんていうかな、軍部、うん、アメリカ軍と日本の官僚なんです、
うん、
向こうは向こうのトップじゃないんです。
あ、
日本の官僚のトップの上と米軍なんです、うん、これは GHQ の時から続いていた問題、そしてそこでの密約、
うん、
これがですね、うん、誰も言わない、
まあ、大元はなんか岸総理元のね、うん、そこからスタートしてるような話も前お聞きしたことありますけど、まあ、まさに今の安倍さんのおじいさんに当たるんですかね、
はい、
ね、もうそからの、
まあ、同盟国と言いながら植民地支配というようなことで、うんうん、
はい、
まさしく今からはですね、トランプ氏にですね、
うん、
まあ、フィリピンが米地位協定を破棄を通知したわけなんですよ。
お、
一瞬それを発表したときにそれはデマだと、アメリカの、トランプではなくトップの方が言ったんですけども、はい、やっぱりそれは本当だったということでですね、ドテルテ大統領はもう米地位協定を破棄したんですけど、日本ではいかがなんでしょうかなと思いますね。
それはできたのはもう要は自分たちでなんとかなるという自信があるんですか。
そういう動きがあったわけなんですよね、うん、よく頑張りますよね。フィリピンの国民の方やドテルゼを支配している人は、日本はそう、うん、今ではダメですよね。
いやちょっと難しいんじゃないですか。
マスメディアもこんなね、コロナウイルスも今頃東京封鎖とか情報がですね、あのアメリカ頼みであるという日本の悲しい情けないマスメディアになっていると、まあ、これがね公安調査庁が絡んでいたとしてもね、情報にみんな日本人の囲われて情報を知らない国民、いや日本は大丈夫なんだとか深刻であるとかいろいろ騙されてお花畑にみたいに頭の中になっちゃってですね、危機感が少なかったりするんですけども、まあ、その辺をなんとかしていかないとダメですよね。本当日本がこれから自分の足で立つような方角へ行かないとですね、ただ支配されていることにですね、利益を受けている人がいるんですよね。そこが問題ですよね。
日本の国民の中にもいるということですね。
上の方にですね、
上の方にね、
いるわけなんですよね。
そうなんですよね。
まあそれはですね、日本の正体といいますか、支配構造のこの辺で、そこは優作さんが非常に、その辺の方はいかがですか。
いやこれはね、もうやっぱり日本の支配者というのは日本人じゃないと、
もう実際はね、ただ日本の中にそれに迎合してる人がいるんですよね、まあ、金儲けしてる人が。
そうです。
それどんな人ですか。
まあまあ、それはね財閥系の人もいるんでしょうけど、やっぱり政府の中にもね、まあ、いわゆる内閣の情報調査室とか公安警察とか、公安調査庁ですか、まあ、この辺の庁はもう誰のために働いてるのかと考えると、これはもう全く国民とは別のところを見てると。
そうですよね。
この辺はもうやっぱりその利権がどうしてもあるんじゃないでしょうかね。
その密約があって、内閣法制局、公安調査庁ですね、内閣情報調査室含めてですね、まあまあその辺の CIA も含めてですね、その辺がやっぱりネックになってるのかなと思いますし、阻んでますよね、独立をね。本当に、まあ、愛国心がないと言いますかね、私的に言うと。そしてですね、まあ、こういうそういうとこですから、国家監視に協力するネット企業とか通信会社があるわけなんですよね。
はい。そういう意味では民間企業の中でも、もう完全にもう敵のような企業があるわけですよね。
まあ、この番組はいち早く狙われてると思うんですけど、24太郎運動もですね、
実名を挙げますからね、
反対者を追い落とすための監視は、クリックするためにですね、もう現れてるとか現れているっていうようなことがあるわけなんですよね。
もうだいぶ抵抗力もう弱ってきてるんじゃないですかね。
しかもマスメディア、例えばアメリカの CNN とかも、なんでトランプがですね、ツイッターどんどんやってるでしょ。
やってますね。
あれなんでやるんですか。今までの大統領なかったですよね。
なかったですね。
やられるからですよ。
あ、
旧支配の、旧ってもう言っちゃいますけれども、自分が発信しないとですね、まんまと騙されて人物像を作られる。マスメディアとはそういうことで、人物像を使って、小沢事件だろうが、鈴木宗男事件だろうが、冤罪の村木敦子さんだろうが、前川喜平さんだろう、だろうが、作られるんですよね。
なるほど。
文春だろうが何だろうが、情報の元では保安調査庁であるとかですね、そういったことがあるということなんですよね。
自分が言えるそういう機会を失ってしまうわけですね。主張できる場をまずに世の中マスコミが全部攻めてきますから、
人見ごくんされるんですよ。
そういうことなん
ですね。まあ、うちの会社 のすき焼きの三島でもですね、汚染牛で一つやられたわけなんですよ。商社が買った、まあ、供給病だって商社が買ったですね、一番稼ぎ頭の銀行の稼ぎ頭の肉骨粉を仕入れたとか、そこで止めたらいいのにですね、そんなことを前田とかですね、汚染わらだってですね、日本国中にですね、まあ、そういった JA さんを含めたところが、汚染わら自分のところで止めといたらいいのにばらまいてたというようなことなどもあるわけなんですよね。はい、でそこでですね、まあ、 その辺でやっぱり十分、うん、気をつけないと、
そうですね、
冤罪はめられてしまうということです。
じゃあ本日の曲をお願いいたします。はい、本日のこの曲は、
はい、これはですね Falling from the Sky、 エンリコ・ピアネンザのピアノですね、ピアノトリオの曲です。
はい、
まあ空から降ってきたみたいなね、フォーリングということですけども、先ほど途中でもう話し続けますけども、
はい、
やっぱりこうトランプ大統領が日本に来た時も、うん、公式に羽田や成田行くずにですね、うん、エアフォースワンで横田基地に到着したわけなんですけど、公式、まあ、訪問なんです、来日ですけども、うん、まあ、属国扱いですよね。
あ、なるほど、
うん、だからやっぱりそういった、うん、まあ、六本木とかですね、ニューサンの米軍センターもあるようにですね、うん、日米行動委員会が開く月2回開かれているわけで、うん、日本はそこで何も言えずにやっているのか脅されているのかですね、まあ、ある意味 NSA と通信帳簿の分野で協力関係にある日本の通信帳簿本部ですよね、うん、Japan Directorate for SIGINT、まあ、いわゆる DFS はですね、現在の防衛省情報本部電波局のことなんですけども、うん、まあ、そういった関係がですね、まあ、組んで旧防衛庁時代からですね、一貫して電波部門を NSA の対応組織を務めてきているわけなんですよね。だから、まあ、情報っていうのは先ほども言ったプロパガンダが作れる、冤罪事件も作れるというようなことで、まあ、人を陥れるとかですね、そういうことのために使われるわけなんですよね。一般市民は、日本人は本当疑うことを知りませんから、上が言ったらそりゃそうだと。だからコロナウイルスでもきちっと調べていかないと、まんまと騙されるかもしれません、
ね、
イタリアでの死者数が一番多い、ね、イタリアの民主主義の独立運動が始まってますよね今、
うん、
五つ星政党であるとかですね、うん、フランスでもですね1年間ですね、うん、イエローベスト運動、
ありました、
ジェンジ、うん、ジレ運動がありますけど、うん、あれを出さないための作戦にも見えますよね、
うん、
あのコロナウイルスは、
まあ、香港の、ね、まあ、デモもございましたけど、
フランス革命みたいにもう上の人たちの、うん、日本でもですね、うん、上の人たちの横暴、
うん、
自分たちだけ資本主義の一番悪い形態ですよ、
うん、
資本主義も共産主義も私にとっては一緒、うん、結局お金は時間によってですね、上の一部の 0.001% の人に集まってしまって、うん、庶民の不満がたまって爆発するっていう方になるんですよ、うん、
なる
みんな気がついて、
いや、そういうね、やっぱりこういうことを声を出して、
うん、
行かないといけないんだけど、
なんですよね、
それに対してそういう方に何か嫌がらせ的なことが今起こってるという話をよく聞くんですが、
いや、それは経済事件であるとかですね、経済的お金の面からスポイルする、もしくは信用を失わすというのはマスメディアを使ったりですね、
はい、
まあ、究極には電磁場があるかもしれません、
その話もね、
はい、まあですね、電磁場問題はですね、まあ、元公安調査庁のですね、菅原光弘さんなんかはですね、
はい、
まあ、長官第二部長を経験で、まあ、今もアジアの方の経済センターのもろもろのやってくれてる、まあ、そんな電磁場の嫌がらせは妄想だとおっしゃってるんですけどもですね、
はい、
例えばですね、雨を人工的に降らすことは当たり前であるんですよね。
もうなんかね、小学生向けの物理の本にも出てるというような、ね、
出てるんです、
ね、おっしゃってました。
どうやって雨を降らせるの、はい、人工降雨の仕組みなんていうのは、雪の元になるドライアイスや溶化銀を飛行機などでばらまいて、雲の中にばらまいて雨粒を作るんです。これは普通にもう何十年も前から、微粒子の周りに水の粒が集まってですね、それを核として氷床が結晶ができてですね、氷床が成長して雪になる、そして雪が、まあ、気温が高いところでゆっくり落ちてきますので溶けて雨粒になって雪を降らすことができるのは当たり前にあるんですよ、雨を降らすことなんて、ね、何にも知らない庶民はね、
はい、
そんなことはないと、神様の自然の雨だ恵みだとかね、そんなことはないんですよ、もうこんなの科学で物理で当たり前の話なんですよ、
結局作れるということは 消すことも多分おそらくできるんでしょう。
そうなんです。雪をかたら、ね、雨を降らせないこともできる、
そしたら干ばつのところがどんどん干ばつになるという、
例えば電磁場もですね、あんな IH の上で、あの鍋が温まってしまうわけなんですよね。まあそういったことあって、まあ、中性子やもろもろその中のものは、まあ、壁の中も突っ切ってですね、人体に影響を及ぼすこともあるわけなんですけども、この電磁場の恐怖はですね、いろいろと言われておりましてですね、発がん作用があるとかですね、あの電磁場生態学の世界的権威のロバート・ベッカー博士がですね、ニューヨーク州立大学のこの方が警告したいたしております。発がん性作用、がん細胞の成長促進、3が成長細胞に悪影響、4番胎児の異常発育、神経ホルモンの変化、自殺異常行動、生理リズムが狂う、ストレス反応、免疫機能低下、学習能力の低下ということで、まあ、サイクロトロン共鳴とかですね、まあ、そういったミクロ分子のレベルでイオンの荷電粒子を共鳴させてですね、まあ、その螺旋運動を起こすわけなんですけども、そのエネルギーで、まあ、人を狙うこと、人のですね、DNA に影響を及ぼすようなことも、あの晒されて生体障害を起こすというのことで、まあ、私も実はですね、電磁場過敏症に2年前になりましたので、
ご病気になると、
病気ではないんです。
病気ではない。
花粉症と一緒ですよ。
アレルギーみたいなもの
ですか。アレルギーですよね。まあ、そういった感じで出てるので、まあ、自分家の床から出てる感電がですね、どうも地下にですね、今地中化してますよね、電柱とか、はい、あの、電圧器とか、あれは危険じゃないかと警告をこの番組では言っときます。まあ、実はそれだけじゃないんですよね。やっぱり殺人兵器でも電磁場っていうのはあり得る、あの科学っていうものが証明しているので、我々が知らないとこで科学の発明があって、それは表に出ずに、特許も取って後ろで使うというようなことが一番支配するには便利なわけなんです。
恐ろしいですね。
そうなんです。それが真実を知るか知らないかということで、あの電磁場はあり得りますよね。いろんな出ております。それは大きさは、まあ、携帯なら小さいかもしれないですけど、大きい、もしくは人為的にですね、暗殺兵器に使われるということも、まあ、十分にあり、拷問や暗殺、
結局目に見えないものですもんね。
そうですね。
空中を飛んでくるわけですからね、はい、まあ、まさにコロナウイルスと同じようなもので、もう目に見えない恐怖というのは一番怖いですからね。
そうですよね。隠されてるかもしれないです。軍事技術にある、もしくはあの他の保安技術にもあるというようなことでですね、そういうのは世間に知らされずにですね、どんどんどんどんできてる。
なるほど。
もしくはですね、衛星見たことないでしょ、人工衛星。
ああ、それは見えないですね、ここからは。
GPS 位置を発見するには3つ4つの、人工衛星が必要でですね、位置決めをして、まあ、10メーター以内ぐらいとかすぐ分かっちゃうと、まあ、偵察衛星のことですね。あと情報収集衛星を拡充していくというようなことで、まあ、いつどこでも監視社会がどんどんどんどん進んでると。
結局 5G とよう言われてますけど、便利なようで実は食いしめてることもあるんでしょうね。
あるんですよね。 あとですね、まあ、現在の科学界でですね、まあ、よくネイチャーやサイエンスといった有名誌が掲載されるか、世の中が認められて、ね、載るわけなんですけども、まあ、あそこに載ってるのはまだ下ぐらい、まだそんなに隠されたものではないとは思います。しかしバイアスがかかってないかと、
ちょっとね、
締めに協力している選定者は編集局、編集者であり、そういったこともあるというようなこともありますし、もう一つ腎臓地震のことも言っておきたいと思いますけど、シェールガスの発掘がですね、あの水を汚して地震を起こすということが、まあ、シェールガス、シェールオイルですね、こちらがやっぱりアメリカでも、掘削してた時にはですね、発生してたということで、地球探索号の地球号なども、あれは人工的に、人造的にですね、水圧発水法でやった時にはですね、地震が起こりうるということで、これも 3.11 だろうが 9.11 の隠されたあれにも結びついていくということになりますよね。 うん、まあ、今晩も私は電磁波受けるかもしれないですね。いや、まあ、どっからでも飛んできますから、飛ばすことは可能ですから、科学というのは世間に知らされずにですね、うん、どんどんどんどん、進んでおりますから、うん、
まあ、それでも社長虎太郎さんはどんどん前に進むと、
いや、決意、いやいや、これは皆さんがボケすぎしてるんじゃないですか。
ボケすぎてる、
寝ぼけてるなと言わせていただきたい、はい、そうですね、目覚めようと、
目覚め、そのためにも自己犠牲ですよね、ほとんどね、もう
狙われるかもしれませんよね。
はい、まあまあ、本当、お体だけには健康に、はい、
しかしですね、はい、本当にあのシェールガス問題もありますけども、うん、いろんな濃縮ウランの問題ですね、はい、まあ、田中角栄も、うん、日中友好を進んで、はいはい、まあ、就任3ヶ月で日中国交正常化を実現しちゃって、ね、アメリカの狙われて、ロッキード問題ですか、検察も含みます。だから検察もお仲間だと、アメリカの、まあ、チンピラというようなことがね、検事総長から検事長官も、まあ、向こうから見たら下っ端であると、属国ので、しかも甘い汁を吸わされたり、脅されてるのは国民に脅されてると最後言ってほしいですよね、裁判官も含めてね、そうですね、天皇陛下も脅されてるとかですね、その地位を言ってほしいですよね、国民には、ね、これは私の願いですよね。
これはやっぱり一つにならないとね、国民が一つにならないと、もう絶対勝ち目ないですからね、
は
い、
本当にね、この辺をやっぱり十分考えて、うん、はい、これからの21世紀の2020年からは、国民一が目を開いて目覚めようと言いたいですね。
本当にもうこれは一つのね、今がきっかけかもしれません。はい、じゃあまあこのいうことで
24太郎ウーノ、
はい、じゃあまたよろしく、また来週よろしくお願いいたします。ありがとうございました。